入った。
はい、EL07 の可能性も否定できませんね、これは。
序盤だから、
あるかもしれない。
そんな入りですか。
ないかもしれませんよ。
EL07 じゃないかもしれない。
そうですね。
知れまいて。
知れまいて。もうこの辺からもう、今日のね、今回のあの、ぐだぐだ感に行くのか、
はいはい、
大成功に終わるのか
ですね。
もうこれは全て藤間さんにかかってるんです。
私ですか、やめてください。
はい、というわけで、あのイエローゼブラでございます。
イエローゼブラです。
イエローゼブラです。
あの、まあ、もろもろいつも通りです。ランジです。
はい、どうも。
はい、
はい、もろもろいつも通りです。ヨシャです。
はい、もろもろいつも通り藤宮です。
ですね、今現在何時ですか。
何時でしょう。ピリリリピリーン。
何時。
1時？2時？1時？
はい、なんかやっぱ深夜だけにちょっとテンションが おかしい。
おかしい。
てかだってもう子供は寝る時間ですもん。私眠たいですよ。
子供でしたね、そういえばね。
もう寝る時間ですもん。
子供
びっくりですね。
子供ですからね。藤宮さんはな、子供って言うけどいくつなんですか、じゃあ。
ピーピーピー。
なあ、ピーピーピー、なんか
今な、救急車
救急車でしょ。不可能不可能。何が不可能な。
今のね、今ピーピーピーはね、救急車かオプションハンターかどっちかの。
どっちか
オプションハンター。ピーピーピーじゃねえわ。はい、じゃあちょっと、
はい、
もうぼちぼち夏コミですよね。
もうぼちぼち夏コミですね。
春に、まあ、大急ぎで月経過というですね。
そうです。
まあ、アルバム出しまして、うん、まあ、新曲4曲というですね、うん、あと撮り直しと、あと、まあ、あのデュエットを買ったんですけどね、まあ、いかがだったでしょうかね。
ですね。
ですね。
ねえ、ちょっと早すぎましたね、期間が。
ちょっと早すぎたですね、ちょっとね。
ねえ、という、それで、まあ、今回ちょっと、まあ、だいぶ時間があったということで、
は
い、まあ、ちゃんとしたフルアルバムも。
そうですね、
ちょっと夏にフルアルバムをきちんと出すのって今回初なんですよ。
初なんですよね、これが。
今
まで思い返せば、一昨年スプラッシュ、
スプラッシュ、
東方スプラッシュで、去年が先シーズン数、
そうですね、
ですもんね。
いずれもあの曲数が少なかったり、
うんうん、
あるいは曲が全く入ってないアルバムだったり、
そう、ちょっと何かトークだけ、このトークだけ
の、トークだけ、
それは嘘ですね。
ですね。
はい、
うん、
あの新曲数曲の8曲とか、そういう感じだったんですが、今回も本当の新曲8曲。
あ、そうかそうか、そうですね。
念願かなっての
やった。
夏に出せたんですね。プレー大祭の時にちょっと出せなかった分、今回なんとか
ですね、
あの出してみたんですけどね、
うん、
あの全部 PSG の音にしましたね、僕。
PSG の音なんですか。
ファミコン
の音です。
ファミコンの音はバカにしちゃダメですよ。
バカにしてませんよ。
バカにしてない
ですか。バカにしてませんよ。あがめてます
よ。あがめてるんですか。
それ分かる年、ファミコンが。
もうファミコンって言ったらもうね、うん、ファミコンって何の略か分かる。
ファミリーコンピューター。やった。知能が1上がったみたいな。
知能がじゃあ何からいっちゃうかと、いくつからいっちゃうかと。
ゼロから。あ、ゼロから。間違えた。
ゼロゼロで喋るの。
ゼロからで、ゼロじゃないです、ゼロじゃないです。間違えた。
喋りよぞこいつ。まあブラックスはそれ。
間違えた。ゼロじゃないよ。
まあそうね、まあそれがこんな感じで、まあようやく夏にちゃんとしたものが出せるかなと。
ですね。
今まではなんかこう夏っぽい、あの何らかのイメージがあったでしょ。
ですね。
うん、先シーズンは、まあ、風とかね。
ですね。
ありましたよね。うん、で、まあ、スプラッシュはまあ氷じゃないですか。
そうですね。
今回はどうなんですか。
今回どうなんですかね。
今回どうなんですかね。
今ぐるっと回って
る。回りましたね。
実際どうですか、テーマは。今回テーマは何なんです、アルバムの。
アルバムのテーマ。
はい。
テーマは、そうですね。これといって決まりがないですけど。
まあタイトルほらね、
東方水泳か。
東方水泳かですね、今回は
ね。
水って言おうと思ったら水じゃないですね。
まあ
間違い、
水性の水ですよね。
はい、
うん、水性の水で、なんか水冷ってね、エアコンに水冷式とか空冷式とかなんかいろいろあるじゃないですか。まあ、あの水冷っつったらなんか涼しい感じがするかなって。当て字です。
当て字。なるほど。
当て字です。はい、
まあ、水性の水、
水性の水に麗に麗しいの麗ですよね。
そうですね、うん、まあ、ちょっと上品であり宇宙的であり、
そうそう、なんかそんな感じで、
うんうん、いいですね。
そうですね、まあ そんな感じで、まああんまりこう考えてなくっていうのも実際はあるんですよ。
そうだね、冬とかもほら、ね、うん、臨床家っていうの出してますけど、うん、あれもそんなに冬のテーマという感じではないですか、
ね、そうなんですよね、冬のテーマではなく、うん、まあなんかちょっとアルバムを出していくうちにそのうちまたなんか勝手につながればなぐらいになってますけど、ね、前回4枚のようにね。
ただ今回その涼しいのをイメージするとか云々以前にですね、うん、あのやたら暑苦しいという、まあ、話もありますけど、
そのね、
まあ、太陽
そう、レイチの太陽
進行もそうです
し、ね、やっぱハルトマンのね、昔の方もそうですけど、
まあ、熱いアレンジも結構多いですからね。
後半に行けば行くほど暑くなっていくっていう、
やけどしましたね。
あ、本当ですか。
何度のやけどした、何度のやけど、何度のやけど、
何度のやけど、
すっごい目が見開いとったよ
まあそういう感じですかね。一応あのまあちょっと優子様とかはまあ多少入れることによってですね、
うん、そうですね、
おさらいしていきましょうか。
おさらいしますか。
はい、おさらいしていきましょう。
はいはい、じゃあ東方水霊か。
はい、じゃあまずいきましょうかね。
はい、
まずはじゃあ、はい、これ悟りの曲ですね、来ました、は
い、色彩少女ということでですね、
色彩少女、
はい、
少女悟りですね、
サードアイ。
この曲はもうようやくアレンジできたという感じですかね。
そうですね、もう念願かなったっていうか、まああれですけど、
1年1年経ってますからね。
経ってますからね。
まあアレンジですけど、まあ本当にこう、まあ、原曲の要素を、
うん、
もうそのままただ音を豪華にしちゃったっていう感じですかね。
そうですね、本当にもうメロもそうですからね、
メロももうほとんど一緒ですから、
ほとんど一緒で、
うん、B メロにちょっとこう違う要素が入るぐらいで、
そうですね、
あとはもうほぼ原曲と同じ感じの雰囲気、うん、音もまあハープシーコードとかちょっとふんだんに使って、
うん、
まあ、ポサを出してみましたけどね、
ポサ、うん、ぽくなってると思いますよ、
悟り、心よく読めますかね、聞いたら心読めてます
ねやったら突っ込むでしょ、
そういうところ、ね、一時回ってるんでですね、
ちょっとあのテンションおかしいです。
滑舌に関してはちょっと申し訳ない、滑舌も噛んでしまい
ます、滑舌も噛んで、滑舌って噛みやすいよね、滑舌って
言いにくいですよね、
言いにくいよね、
滑舌って言いにくいですね、
宇宙の法則ですね。
ちょっと、宇宙の滑舌が、
滑舌が、
宇宙の、
まあまあどうですか、
はい、あ、僕の領域ですね。
そうです、
領域
そのメロなんですけどね、これはすごくこうボーカルにするにはものすごくいい部分と、ものすごくボーカルさんが歌いにくいだろうなって部分がこう合わさった感じのメロなんですよね。
A メロですかね、特に
A メロですね。あとまあちょっとあの B メロからそのサビに行くところとかね、割と、まあ、原曲要素なんですけど、まあそうですね、ちょっと歌いにくいかなっていう感じはあったんですけど、まあメロが本当に素晴らしいメロなんで、
ズンさんでは初めてですよね、こういう曲調っていうのは。
ですよね、なんでもこれはやりたいなっていうね、ことでもね、ランティックという、まあ、盛り上がってますよ、ね。
そうですね、いつやろうか、
いつやろうか
って出していこう、
これいいねっつう話になって、うん、まあずっと聞いててますね、
冬にね、
うんうん、
そう、星熊遊戯と悟りどっち行こうか、
うん、
阿弥陀で選んで、
そうです
ね、印象がじゃあまず一発目ね、遊戯と思う
と言うと思うっつうね、バーチャル阿弥陀ね、
バーチャル、あーバーチャル、
バーチャル阿弥陀で、まあ夏にようやく来たという感じですかね、
うん、そうですね、
まあ、詩はどうですか、
作詞、これやっぱ心を読む読めないというそのあれ人に対してどうのこうのっていうよりもその少女悟りという本人に対して、自分との問答という感じなんですよね。それこれ大人になってる自分とあの少女の時の自分っていうか、うん、で、大人になってる自分から見てその心を壊してしまった理由が少女のところにあるんじゃないかっていう、あの風景というかストーリーを勝手に描いちゃって僕が、
なるほど、
うん、で、少女がこう部屋に引きこもってる、でそれを超えたところにの大人の自分がいるっていう、ドア一つを隔てている、それを心の扉っていう意味で、まあ、書いてますね、
はいはい、
うん、だから怖がってないでとか、 君が思うそんな怖がってる世界が外にあるわけじゃないよとか、あとはまあ、まあ、怖がってないよとか、君がこう望んでる世界が外にあるかもしれないとか、いろいろこう、葛藤の中でこうなっていったんじゃないかっていう風なことを書いてます、はい、まあ表現できてればいいなと思いますけどね。はい、作詞はそんな感じで、じゃあボーカル、
歌ですね、
歌これは藤宮由紀さん
ですね、はい、ですね、これは比較的今回の中で歌いやすかったですよ。
歌いやすかった、
はい、
あ、なるほど、
なんかこうサビパーンっていく感じで、最初ちょっと A メロ最初音もらった時にちょっと難しいかなと、ちょっと低いじゃないですか、
ちょっと低いね、
ちょっとね、でもなんかこれはでも歌いやすかったですね。私メロディー好きですね、
いいメロディーね、
もっと面白い話でよ、
無茶振りしますね。
いや改めてね、
びっくりしましたね、
改めて無茶振りしますね。もうね、何年続けとんこのサークルを。
いやなんか
だからまあそういうタイミングやなと思って、タイミングなるほどね、まあハマってると思いますよ。実はこの曲、あのウッチーサバージョンもあります。
そうなんですよ、ちょっと怖いですよね、
撮りました。
ウッチーサバージョンが怖い。ウッチーサバージョンは殺傷能力があって人を殺す。
あ、ウッチーさん怖い。あ、
そうなんや、ちょっとそんなこと言ってないです。やめてください、そんなこと言ってないです。
まあまあ藤宮さんの方が本当にあの悟りが歌ってる感じの印象。
そうですね、
でまあ、そうですね、ウッチーさんの方は、まあこの曲の感じに合っているという。
そうですね、ハマってる感じが
感じですかね、全然またもう全然違う曲ですね、
全然
あの人が歌うと。
またキーも少し違うのかな、
キーが全く違う、
結構違うって言ってますけど、キーが
だからウッチーさん用に用意してる曲ですから、全然別アレンジですね、これ
2音ぐらい違ったような気がするんですよね。
そうですね、2音ぐらい違いますね、
それぐらいの差があるっていう感じが。
まあこれはですね、あのおまけ CD の方に入ってます
から。そうですよ、
早く
聞きたいです私。
あ、そっか、知らないですもんね。はい、そっちの方もぜひぜひ
ぜひぜひ聞いてください。
うちの魂ですね。
はい、
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 じゃあこんな感じで2曲目いきましょう。
じゃあ2曲目いきましょう。
はい、
1曲目はですね、
はい、
次は、はい、ハルトマンの妖怪少女です。
はい、来ました、小石さんですね。
小石さん、
小石さん、はい、ですね、これはですね、まあゼブラのいつものアレンジでしょう。いつもやってるやつで、必ずアルバムに1曲入ってるタイプのアレンジですね、はい、盛り上がりはまあ今2番以降ですかね、
2番以降、
いや今1番以降から盛り上がりをアレンジに関してはぐわーっと盛り上げていくという、明るめの曲なんですけど、感想でちょっとこう原曲の迫力を出していこうかなという感じで、ソロギターもちょっと無茶な要求を聴いていただいてですね、
はい、
なんとかこう原曲っぽさを渡せたかなと思いますけども、
よかったと思います
。うちだ
次やろ、ゆきちゃん次よ。
はい、
うちです、
うちです、出てきたらもう、かま、小島よしおを超えたと言われてるな、
も
う
そ
うい う
ことです。小島よしお、
いや、それ
は超えたと言われとるって、そんな昔から伝説があったのね。
はい、
はい、じゃあこれは恋のプレイの、
はい、
ですが、これまあ領域中なんですけ
ど、僕領域中
というのがで、まあ、歌詞なんですけど、まあなんだろう、炎の恋っていう感じで書きました。はい、でまあ、中にはハローグッバイな感じですけど、恋の炎は固くなく心を溶かすけども、やりすぎると愛しさも全部焼き尽くしてしまうっていう、そんな感じですかね。あとは太陽とかも全ての命を育てるけれども、熱く照らし続ける果てにそのこの胸の愛しさを枯らしてしまうとか、なんかそういうのをいろいろ入れてます。こういうの好きなんですけど、好きやってます。はい、じゃあボーカル
ですね。これは原曲半端ないですね。半端ないですね。
サビのボーカルものとしてはこれはもう最高レベルですね。
最高レベルというのは最高
人が歌うメロディーとしては、 ありえないものです
よ。すごいですよね。
これ私多分今までの中で一番難しかったと思いますよ。
そうね、
これはね、やっぱめっちゃ結構不可能な要求。
多分確実に一番ですね。一番難しかったですね。
でもね、僕はね、ある意味ね、ガッツっていうか、が出とるというかね、すごくね、勢いが出ても、あの、ゆきちゃんの、その、なんだろう、全部こう、脱いだ感じ。脱いだ感じ。
パンパンパンみたいな。
もうなんか、なりふり構わず、これを歌ったぞっていうね、イメージがあって聞いてて。そこはそこで、まあ、ゆきちゃんの、ね、違う一面を見れたかなっていう感じが僕はします。
なんかフルパワー使い切った感じですね。フルパワー、
フルパワーね。
フリーザーでいうと100億ぐらい。100億ないか、フリーザー1億何本か。
1億何本
忘れた。
今そういう状態なのかなと思いますね。ほんとね、あの太陽が全てに、ね、照らして育ててくれるんだけど、やりすぎたら枯れてしまったみたいなね。感もあるけど、まあ、それはそれでユキちゃんの味なんだなって僕は思うので。
そうですね、これはまだ、でもこの曲はやっぱ人、やっぱボーカロイドの力でしょうね。
ボーカロイド
のうちさん、
うちさん、
うちでーす。
どうい
う言葉の気にさ、うち
ウィッキーやけど、しかも懐かしいわ、それウッチじゃねえわ。ウィッキーやわ。うん、いろいろ違うわ。
誰も知らんし
ね。誰も知らんわね。
なんかウッチさんだ、私は混ぜたみたいになってますよ。
福留か、あれか、福留さんか、俺は
福留さん。
はい、次です。
はい、次の曲はですね、はい、セペッシュの幼き末裔とか。
はい、来ました。
はい、
レミリア先生ですね。
レミリア先生、誰でも先生やね。
先生。はい、タイトルは、
タイトル、スカーレットフェイト。
はい、
で、まあ、スカーレットの運命という、まあ、いかにもレミリアさんらしい、レミリア先生、
レミリア先生、大
先生、大先生らしいような、まあ、文法とかは、まあ、歌詞なんで大丈夫です。
はい、
はい、歌詞っていうことで全て許される世界なんです。はい、じゃあアレンジ、
実はこの曲がアレンジ一番時間かかったんですよ。で、一番時間かかった割には全然手応えなかったなんかやっぱダメですね。やっぱ時間かけてなんかいいもの生まれるとは限りませんよね、やっぱ。
まあ、そう、創作ってやっぱ創作じゃないけども、やっぱ創作
一番時間かかってますね、実は計算していったら。サックスとかにもすごい時間かけたんですけど、なんかうるさいですね。どうでしょう、ちょっとまあ気に入ってもらったらいいですけどね。ちょっとごちゃごちゃすぎたかな、ちょっとあるんで、もうちょっとこうシンプルにまとめたかったですけど、まあ、こんな感じで、
はい、
はい、
じゃあ僕の領域です、
はい、
じゃあ僕
領域、領域ですね、今日は領域、領域のそうそう、領域ブームですか。
僕領域ブームがあって、
領域ブーム、
もう2曲領域って言ってしまったらね、もう全部言ってしまうっていう、そういうプレッシャーもありですね。頑張ってますけども、これはこれね、去年、いや一昨年かな、一昨年の冬ぐらいに僕これもなんていうか覚えてるかな、話したんですよね、この曲やりたいっつって。それぐらい実は僕的にはすごく都合のメロなんですよ、この曲で。温めて、そうそう、こういうのしたいなと思ってという感じなんですね。で、まあ、印象的なフレーズは、フレーズはもうとにかくサビということだと、言葉でもバンと持ってきて、それがランティ君のこうアレンジしたい、こういう風にしたいなっていうのに合わせて、ちょっとオリジナルメロを足してみようとかっていう感じです。まあ、うまくできたかなっていう感じはあります。で、歌詞なんですけど、これはちょっとなんか大人っていう感じのレミリアを描いてます。はい、これはもう本当にね、皆さんがいろいろこう聞くなり見るなり、いろいろ想像してもらって思っていただければなっていう思いますね。大人なんです
か、大人
な。すごい、真ん中でのテーマ星なんですね。
星です。
星
星。 な感じなんです。まああの
よく読んでるんですね。よく聞いてもらったり、よく聞いてもらって、よく読んでもらうと、あ、こういうこと言ってんじゃないかなってことも分かってくれるような感じではあります。
隠された真実が見えて
きます。
はい、
16じゃないですね、16私おかしな人みたいになってるんですね。いいですね
っていう感じです。
でボーカル
うちさん、
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 はやせです。はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。
いや、まあ、これは本当なんですか、うちさん、ちょっとハマってる曲多いような気がしました。僕はね、個人的にはね、
うちさんすごい変わりますわ今回。
いや、なんですか、個人活動のワンニャンがこううまくいっとるからっていう、その辺もやっぱ
いや、まああのあるんじゃないですか、自分の方のあれもあって。
そうですね、いや生き生きとしてましたよ今回、声聞いて。
すごくね、
すごいそういう気がしました。
そうなんです
よ。うちさん、
うちさん、
はい、うちです。
あ、どうも。はじめまして。
お前が言うかい。言っとかないかんとこやろ、はじめまして、うん、そういうとこやと思う。
なるほどね。はい、次の曲いきましょう。
はい、これは、優雅に咲かせ墨染めの作。
あー、ボーダーブライト
ですね。ボ
ーダーブライト、西行寺、西行寺優子、
西行寺優子、
西行寺優子。
アレンジ、アルバム登場3回目ですね。
ですね。
あー、そうなんです。1枚目のアルバムと、2枚目のアルバムですね。
で、どんで、どんで、どんで、どんでって感じですね。
飛んでって何、今の飛び越す感じじゃない、飛んでったらそうなの。今の飛んでって
回って回ってみたいな。
古いね、年の割には、うん、チョイスが古い。
だって有名じゃないですか。え、有名、
まあ、タイトル舞桜ということで。
あ、ですね。
タイトル舞桜。まあこれアレンジのクランティ君。
そうですね、最初はそのクラブチックにするのか、うん、そのテクノチックにするのかいろいろ迷ったんですよね、うん、守ったんですよ、
守った守った守った
自分守ったね、自分守ったんですよ。間違ってないです何も、うん、迷ったんですけど、まあ最終的にやっぱちょっとこうやっぱロックポップじゃないですかね、うん、やっぱそっち方面にしましたね、うん、ただやっぱあの可愛らしい、うん、ちょっとドラムの音を、うん、ちょこちょこ入れて、うん、お茶目な UFO、うん、出すみたいな感じですかね。あとこれあれですよ、前回はごまかしてたでしょサビ、うん、ね、高くなるとか低いとこパッと歌うっていうごまかしがあったんですよ。今回ごまかしなしですよ、これ
なしです
ね。これ完璧にこう上まで歌ってるっていうか、藤宮さんうん、が、ゼブラでは藤宮さんしかできないという、うん、
ですね、
感じでしょうかね、
ですかね。
歌い切ってるんで、上までバッと、うん、ようやく念願かなって、
僕仮歌入れてるんですけど。
あ、
ね、もうそれもうね、
吉田バージョンも
声、いやいやいや、ちょっと待って。声裏返っちゃってます
ね。あー、なるほど、
適当に入れてますね。いや、まあこれ、あのアレンジもすごくね、
まあ、いつも通りな、
いつも通りね、なんかゼブラらしさというのはあります。まあでもこのメロディーに関しては本当もうずっと前から前、元は乾燥桜っていう曲やってましたけど、あれに関してもやっぱそのずっと言ってたんですよね、2人で。うん、ここを綺麗にパンって歌えないかなっていう。
でもあれ乾燥桜をじゃあ藤間さんに歌わせたらあれ出るのかちょっと出ないんですよ。あれちゃんとあの構成の中でやっぱあのうまいこと転調させないとあれ出せないですよね。
出せない。
だから構成し直すしかないということで、じゃあ新曲やな、うん、で果たしてじゃあ乾燥桜をじゃあ上回ったのかどうなのかっていうと、まあ、全く別曲としてですね、
そうですね、
あのラーメンとうどんという形で
ラーメンとうどんね、
こういう考え方のもと聞いていただきたい
まあ豚骨ラーメンと醤油ラーメンみたいな、
あーいいですね、
感じですね。
そうですね、うん、ゆうこ様が中に入ってるラーメン、
そうですそう
です、裸でね、
うま
っうま
っ食いよんかい今
だから俺ももう時間経ってるの何もわからんじゃん。
いや、あのあとね、やっぱこの曲に関してはやっぱすごくもちろん印象的なあのボーダーオブライトのあのメロディーもそうなんですけど、
はい、
あの他にもすごくやっぱあのいいメロディーあってね、
使ってなかったんですよ、
使ってなかったもんね、前回が。なんで今回もふんだん使わせてもらってるっていう感じですけどね。いや、
すごい、ね、うまく A メロ B メロに、まあ、組み込まれたんじゃないかなと思いますよ。
いや本当ね、頑張りましたねこれはね。じゃあ僕の領域ちょっと言いますかね。
そうですね。
まあそのメロディーはの話はさっきしたんですけど、はい、まあ、歌詞に関してはこの曲はまあ僕らもこうまあ2回目、ユナ2回目、アレンジは2回目だったりするんですけれども、メロディーはねものすごく印象的なメロディーなんですよ。最初のね入りが、なんでね、どうしてもこう二音節をひらひらとか、を連続こうさせたいくなっちゃうんですよ、作詞してる人間からしてみると、なっちゃうんだけど、でも前みたいにね、前もちょっとね、前もそうだった
ので、でしたね。
ひらひらですね。
ひらひら、
ひらひらと舞う。
ひらひら。
え？だっけ？雪のひらひらと舞う雪のスライムと
か。雪のスライム。ひらひらと舞う雪のスライムね。
スライムするけど、粉が。
私も。
そう？
スライム、今のスライムえなんかいいですね。
スライム？
今の美味しかったですよ。
美味しかったです。
食べた。ゆうこさんラーメン食った。
食べました。
ゆうこ様
ラーメン。面白いです
よ。やめてください。
ひらひらと入れたくなる。
入れたくなるっていう。でもこれで、まあ、前回入れちゃったから、そうじゃないものにこう挑戦したいなっていうふうにも考えてて、いろいろ考えた挙句ひらひらになっちゃいました。
巡り巡って
もう一周回ってやっぱ
一周回
って、いや6周ぐらい回って
る。6周
の螺旋階段上にこうね、
6周回って、じゃあひらひらがじゃあ5回目来て、
5回目来て
6回目もう1回来て、あこれも観念しとくか、
観念しとくかって
回って回って
古いね。
古くない
よ。その年の割にも。
あれ？
周りよりね。
あと5回来ますね。
いかんどっちも入る。
どっちも入る。
でまあでゆらゆらっていうのを入れたりとか、まあそれが一番この曲にはね、雰囲気もね、やっぱそのふわふわしたようなね感じの優子様な感じにはやっぱね。こういうフレーズを入れるのがやっぱ一番いいんじゃないかなっていう風な感じで、本当にイメージ先行したんですけど、で、あとはまあどうですかね、まあ、冬から春に変わっていく中で、その今回ちょっとあまりもこう自然というかイメージ的な色とか形とか温度とかそういうものではなく、なんか結構ね2番でなんだろう、人がやがて無機質を築いていくとかね、それちょっとしたこう固い言葉も取り入れてみたっていうような感じなんですけど、まあ全体を通してみたらすごくそれがアクセントになって、まあ、美しくなってんじゃないかなってこう勝手に思ってます自分で、まあ一番こう僕の中ではこの曲としては、まあ、2回目ですけど、何やってんの？
目遊び注意。
まあ暇やけど、
いやいや、そうだね、聞くよりもちゃんと。
まあ僕の中ではやっぱ2度目なんだけど、やっぱずっとこの曲に関しては
。ずっと
やっぱ思い入れがある曲じゃないですか、やっぱヨーヨームなんで。でやっぱずっとこれの雰囲気と景色とかやっぱ言葉とかをずっとやっぱ巡らしてきた中で、今できる僕の最大限の表現をができたんじゃないかなと思います。これに関してこのオーダーブライフね、空間に咲かせに関しては、早咲きの桜ね、それとも
そうですね、
素晴らしく具合の桜ですね、
見に行きたいですね。
僕選手
京都
前回のでもほらあれですよね、乾燥桜は結構作詞にかけた時間どうなってそうかな、
この間っていうとき
に優子の作詞としてはそう完成度としては何点やの
乾燥桜なんて、まあ、点数はつけないけど優子様と考えた時にはあれでパッと優子様をイメージできるかなと思ったんですけど、サビぐらいなもんで そんなにこう深く掘り下げれないかなっていう感じなんで、僕にはさ、まあ40点50点っていう感じかな、上げれて
上げ
れて、僕に対して上げれて40点40点、まあ普通はまあ20点30点ってどうなのかなっていう感じはしますけどね。今回に関してはやっぱ結構どうなのかな、大きい点数を上げれるんじゃないかなっていう。また来年違ってること言ってるんでしょうけどね。
来年また今やから
ボーダーボーダー3回目のボーダーボーダー行きますんでね。成長をね、皆さん見守ってくださったら、
次のボーダーボーダーは違うぞ、
違うぞ、
次は誰が歌うのかみたいな。
次はね、なんて言ってもね、神様に修行してからやろうと。4回目、海王
とかね。
どうぞ、歌は、
うん、歌
は私、原曲好きなんですよ。で、私の友達もこれ原曲好きなんですよね、で、今まで一番最初のアルバム2回目で、そう、乾燥桜で、2人とも歌ってるじゃないですか。もしかしたら私もいつかこう歌える日が来るのかなって思ってたんですよね、で、まあ歌は変わっちゃいましたけど、でも今回これ歌えて嬉しかったですね。やっぱりずっと歌いたかったんで、この曲、
ああ、ボーダーオブライフね、
ボーダーオブライフ、でもまあまあやっぱりでもちょっと高いところはびっくりしましたけどね、相変わらずびっくりしましたけど
ね、これはね、高いね、
高い、高い、かなり、やっぱもう藤宮さんしかこの周辺ですね、
この周辺、
イエローゼブラ、イエローゼブラ周辺、
周辺では、
うん、こうなったらもうあともう洋洋も東方洋洋も歌ってもらうしかないね、
東方洋洋も歌ってもらう
ね、歌ってもらうか、東方洋洋も、
東方洋洋も歌ってもらおうかな、
はい、
新たにアレンジ、あれも3回目からもうちゃんとやるな、
そうだね、あれもね、東方洋洋もだってスプリングっていうのと桜の人やったもんね、だからサナちゃん、ウッチーさんって来たから、
似合
い、あれでもね、あれもし
似合い、
あれはあれは結局やからそのボサっぽくしてるから成立してる感じで、ポッパスにするとね、ちょっと難しいですね、
ちょっとやっぱあの曲は何かこうポップしてるんです、なんど真ん中直球ストレートっていうよりもやっぱりちょっとなんかガーッと激しくロックにしちゃうとか、やっぱボサっぽくしちゃうとかいう方がなんかゼブラ的に合うんじゃないかなっていう、
俺あれもやりたいんですよ、
何
そのひれわれ家長の、あのそのハードロックな感じの
ハードロック
っていうか、まあ、そのアッパー系のアレンジもちょっとやってみたいんですよね。
もちろん面白いことやってよ。
やめてください。
まずはサグラ風という形でね、ちょっとこう結構ゆるい感じ、
ゆるい感じよね、
曲やったけど、あれ派手なね、原曲派手でしょ、
派手、
あの派手な感じを残したボーカルもちょっと出してみたいなと、
はっちゃけた感じのね、
めちゃくちゃ歌いにくいでしょうね、はい、あのスピードであの難易度ですから、
そうね、
でっても出ない、無理。
はい、次は運命のダークサイドのアレンジ、
はい、来た藤野くん、
藤野くん、
風神録からのアレンジですね、
かっこいいだろ、この曲、この曲です、
で、まあ、タイトルポーションでいいです、
はい、
どうでしょう、アレンジ、
アレンジはですね、なんでしょうかね、まあ、ウッチーさんになんか合うような形で、ちょっとポップ、あの派手な、ポップスにしたんですけど、ちょっと少しリズムを前のめりにしてますね、全体的に、シンコペーションじゃないですけど、それとどういうわけか、あの80年代プロとも入ってましたあの人好きなんですよ、あのナムコドラムが、
ね、
ナムコドラムじゃないね、なんですか、あの CCB とかキャッツアイとかのドラムですよ、
なんかブンブン時々ポンポンとね入ってくるよね、好きなんやろうなと思うわ
あの音ですね、あの音好きなんでちょっと使いたがるんですよね、
いやーすごく味になってるんです
よ、はい、作詞は、
あー僕の領域、
はい、
これは結構メロをですね、構成というか組み合わせるときに結構苦労しましたね、 こう歌になるのかなって思うようなメロがあって、どうしてもやっぱサビはすごく印象的なんで、やっぱ歌えたんで、僕はもう皆さんご存知の通りに本当にこう影山ひなさんがものすごく好きでですね。
周知の事実だからですね。
周知の事実ってもうランティ君があのあれですよね。
このフォーライザー、
フォーライザー影を好きなように僕も影山ひな。ものすごくも好きでですね、まあ、本当に思い入れがありますよね、この曲が、うん、で、まあ、作詞後、まあ、タイトルなんですけど、まあ、フォーチュンテールですね、これなんかフォーチュンっていうのでなんかね、運勢っていう運命じゃないのベイトだけど、運勢とかいろいろそういうので運とかに、ね、そういうものをちょっと表現したかったんですよ。その時にうちの、まあ、父親父がですね中国によく旅行に行くんですけど、なんか韓国とか中国とかにやたらね旅行に行きたがってよく旅行に行くんですけど、その時に、まあ、ガイドブックなんかね持って帰ってきたりしてから、それバーッと開いた時にフォーチュンベースホテルっていうのが中国のハルピンっていうところにあってですね、そこからつけましたね。
ああ、なるほど。デイズもつい
てるんですか、ホテル。
フォーチュンデイズホテル。
なるほどね。
だから、もう、から中国ですよ。
中国ですか。
うん、
中国。あれ、中国
決して、鬼塚直先生の一冊目の単行本からアイデアにしたわけじゃないですね。
決してそういうことで。決してそういうことではない。ああ、それは僕らですね。はい。まあ、歌詞はそうですね。まあ、これでも影山ひなさんの曲ね、前やってるから道中曲の方
やりましたね、
やってて、まあ、そのどんどんこうねぐるぐる回っていくような感じがあったんですけど、それがやっぱりもう彼女かなと思って、まあ巡りすぎる日常、まあ頭打ちさんと影山ひなをこうリンクさせてみたっていう感じですかね。
うん、なるほど。
で、歌は？
歌は？
歌は？
うっちーさん！
うっちーさん！
うっちーさん！呼んでますよ！
まあ、うっちーさん、今日はですね、まあ、残念ながらはい、アルファレン属性の方
アルファレン属性の方にねたまに行くもんね、あの子ね、
たまたまスケジュール合わなかったんですね。
たまたま今日は合わんで、残念やね。
そうですね。
来る予定やったんですけどね。
ね。
まあ、うちさん、まあ、結構気持ちよく歌ってると思うんですよ。
本当そうですね。レコーディングしてる時ね、本当気持ちよかったんで。歌ってたんです
か。あ、なんかフォークと右上弦かな。
ね。アルファが属体の方でね。
あ、なるほど。音神経にかかって、
音神経かかっちゃったっていうのが。はい、じゃあ次何曲目、今日はレイチの太陽進行でございます。
はい
はい、
チレーデンのまあ、ラスボスクラスで初のアレンジですかね、はい、とりあえず、赤いっていうイメージですね、僕はもう本当オレンジ赤、
そうですね、
イージーでもバケモンって
言えバケモン
この動作は本当強かった、
そうですね、
今までないのが全然違う、
特にやっぱ今回まあ
知名度なんでまあ高
いです、
高いと思いますよ。
うん、その中で特にね。
そうですね。なかなかこう最後までやっぱしぶといですからね。この娘。いやもうまあなんでしょう。ちょっとこうおどおどした曲。なんか恐怖感を煽るようなメロディーでしょ、これ。
恐怖感を
原曲が、その中にこういきなりズンさんのいつものこう素敵なメロディーが途中から入るっていうのもあれたまらない、
そうですね、
そうですね、まあ、ちょっとこうスピードを落としてアッパーゲーにしようかなって最初思ったんですけど、まあ、ここはちょっと
音
をちょっと遅くしてですね、音を遅くして、 どこかで聞いたことあるような。
まあもう話しとったよね。
そうですね。ああ俺読んでとるなと。
なるなら見とるね。
うん。そうですね。まあ雰囲気はちょっと多少やっぱ影響を受けてますけど、ただやっぱもうこのキャラを、うん、イメージしたらですね、うん、こういう曲になったんですよね。うちさん。
うちさん。
ちょっとタイミングおかしいね。
タイミングおかしい。
じゃあ、シワ。
はい、太陽とかマックということでございまして、まあ、とかマックは皆さんに出ていただくって感じで省略させていただきます、これは。
調べてください。
はい、ということでございまして、まあそうですね、なんか、この、まあ、すごい、ものすごいエネルギーを、なんか秘めてこうよろんでるっていうようなイメージもあったし、まあそれね、このステージ5曲のテーマでもあるところなんですよね。そういうあのエネルギーだったりとかすごいなんか違うんで、なんでそういうところで、あの今にもこう危険音がはらんでるぞっていうようなガチでおもろい
なんか
ね、っていうのがまあありましてですね、それはまあですだけどまあちょっとね、まあこうね、少し弱い感じではあるんですね、まあ、サビでいきなりもうちょっとなんかそんなの全て否定してもそんなのもいいじゃないか的なことですよね。あっ、空まれの水準だけど的な感じでちょっとまあ男気な感じかなっていう感じです。でまあドンチンさん濃く、うちさんの声に、得意とする音ですね。まあ音質をうまく乗ればなっていうような歌詞の組み立て方をしてます。
はいはい。
はい。で、まあ、いろいろ感じていただければというふうな感じです。で、ボーカル、うちさん。
ボーカル、しばちゃん、
しばちゃんかい。
あれ
しばちゃん、わからんの。ビーバップハイスクールだと思わんじゃん。しばちゃんそんな誰もわからない
仲間
いや、ウッチーさんこれは迫力ですね。大迫力ですね、
これウッチーさん。
なんか本当ちょっとこうあの聞きながら核融合してもらってそのままもう死んでいただきたいです
死んでいただきたいはないわ
意味わからない、ね、うん、あのものすごい迫力ですね。これはウッチーさんがもう見事に歌われてる。
さすがだね。
Bメロ低音ガッと入るでしょ。そこがねやっぱ地響きするぐらいのこう
ドドドドドド
すごいすごい、もう本当にねヘッドホンでずっと聴いてるとってて、まあこれはすごいなと思って、
まさにやっぱトカマク寸前の
トカマク寸前のトカマクは本当にググってもらってくれたまあ本当省略させていただきます、ね。いやもうほんとね
迫力がありましたね。
迫力がもうすごくてね、これでもそのジュンさんのこう素敵なメロディーがこう元気に持ってくるでしょ、すごく迫力があってからそこが取り方がパーッと立つ感じなんですけど、その元気ももちろんそうなんだけど、ウッチーさんが歌ってるところも一緒になってて、まあそこのバッと入っていく瞬間にジュンさんがあっとこうジュンさんが歌ってくるような感じ
すごいですね。あの瞬間もちょっとあのね、あのスタジオに穴開きますよね。
穴開きます、
巨大な穴開きます。燃え燃えたぎてます。
ベージュ代で7億8000
万って言ったら7億8000万もどんなスタジオ使ってんの俺たち。マイケル・ジャクソンのスタジオ
マイケル・ジャクソンのスタジオ穴開いたんだよ、7億8000万分かるんやあ知らんやった俺
なるほどね。いやこれはもう本当はあのね、ハードルとかのり
そう、素晴らしいな、
素晴らしい
ね。はい
はい、次行きましょう。
はい、
はい、次は明日晴れの日
に行
きますね。
はい、
というのあれですね。
そうですね、まあ道中なんで、まあ、矢坂かな子のテーマになるんですかね、一応は
ですね。
うん、強すぎますよこいつは。
かな子見るからに強そうです。
うん、まああれなんですけど、まあちょっとあの、まあ、矢坂かな子ではあるんですけども、ちょっとこうアレンジの中には、少しだけ森谷諏訪子の印象もポピー出てるんですね。
なるほど、なるほど。
もうこんな、そんなです。
あ、終わりですか。
アレンジの説明はだいたいこんなもんです、まあちょっとアッパー系ですかね。
アッパー、
妻のゼブラーでしょ。
妻のゼブラーです。
それで、なんですかね、 雨帰りだったでしょ。
うん、
あれを意識してアレンジしましたね。
うん、なんか雨帰りのちょっとね、
ちょっと似てるでしょ。
似てる感じが僕はしますけど。うん、終わり。
実はまあ八坂先生もですね。
八坂先生。
たまにはこう奴隷扱いされたいわみたいな。
うん、それはね、いいと思う。
もう2時回ってるから。
回ってるわね。
何を言うか全く分からんもん。
夢の中ですね、普段の。
普段から？
普段からじゃないですよ。
まあこれボム分領域からだと、まあランディ君と相談してるとき、まあちょっとね、そういうね、八坂先生大先生も
大先生
ロリ扱いねされたいだろうっていう話をなんかいろいろまあ妄想するわけじゃないですか、2人で。その時に
そんなバカ、ま
あ、その時にねまあちょっとメロディーもすごくねピカチな感じなしたいなと思ったんですけど、まああの東方の原曲のメロディーですから、まあ、そこまでこうバーンタリシーっていうね感じにならない部分もあるんで、ちょっとまあオリジナルメロディーを、まあ、ジョブラっぽくね書かせてもらって、今そこはちょっとはっちゃけていこうっていう感じで、うん、させてもらったんですけど、まあそうなったんじゃないかなと思います。で、まあ面白くないですけどね、あの、まあ、作詞ですけど、これあのね、あのまあランティ君に話したんですけど、まああのこれそのプリズムリバー三姉妹のね、
あ
の幽霊楽団とねちょっとなんかね被ってるじゃないけどいう感じがあって、ちょっと元気出しない的な歌詞を書いてるように一見見えて、これよく読んでもらうと、あの八坂大先生がこれあの自分の宗教に勧誘してるっていう、ね、
なるほどね、
っていう形になってます。
そういう風に読めますね。
だからきっとね、信じられるものがないっていう言うなら、だったらもう私のところに来なさいっていうような感じなんで、うん、そういう曲も面白いだろう。
買いましょう、森谷京に。
森谷京に、ね、
今日から
今日から
これを聞いて、
うん、そうです、森谷京に入ったらいいですよっていうようなことがあるんで、みんなもそれでこの曲聞いてね、森谷京に入ってもらって、で、まあ、世界平和という形で
世界平和を訴える教団なんです
か。違う、そんなことじゃない
、うん、なるほどね、
まあ、じゃあボーカル、
私の領域ですね。
領域
これなんかこれ楽しく歌えましたね、うん、なんかスキップしてるようなこう感じするじゃないですか、
うん、
なんか楽しかったです、これを歌ってて、
うん
うん、にやにやしながら歌いました、
うん、スチャスチャ言うしね、スチャスチャスチャスチャ、ね、
でもこれ主戦より、うん、あれですよ、
うん、サビ
さ、えハモリ、
ハモリハモリ
ハモリの方が難しかったですね。
あ、そうな
確かに、まあそうだな、
なんか出産取るよりハモリの時間かかりましたね。
かかったよね、これね、頑張ったね、この曲は。
頑張りましたね。
サビがね、低くなるとね、
そう、
ちょっと変わった構成ではある。
うん、
うん、まあ、言ったらしいんじゃないかなという、
そうですね、
感じがします。
スキップしながら歌いました。
はい、
あ、スキップの音を消すの苦労しました
。頑張って消してもらいました。
一生懸命地面に吸音材吹けたね、すごいな、バカなったこうパワーがあるんだ、バカね。はい、そんなバカなということで、
はい、
そんなバカ。
じゃあ次の曲、
はい、
はい、じゃあ次はスウェーデンから、
はい、
旧自国街道行くのはあれですね。
はい、道中ですね。
道中、
うん、
これいかがでしょうか。
これはですね、やっぱもう道中をイメージしましたね。あのなんかあのステージがこうゆっくりスクロールしていく感じ、
うんうんうんうん、
で街並みがちょっと見えてて、
うんうん、
あの色合いが好きなんですよね、あのゲーム中の、
うんうん、
すごい特徴的でしょ、
うんうん、
ステージが、うん、あれをこうイメージしてこう街並みをこう進んでいくとこのアレンジになるかなという、うん、
なるほど、
感じですかね、
うん、好きっすね、これ僕。
あ、そうですか。
ランティ君のアレンジの中では珍しいことはないけども、ちょっと異色というかいう感じがちょっとあるんですよ。
あ、
でその質感がね、なんていうか普段見えない一面が見えて嬉しいなみたいな。
なるほど。
まあそんななんですかね、とりあえずあの街並みイメージしたらこうなったって感じ じですかね。
もっと面白いこと言って
。ビーバーちゃんがバカだけじゃない。バカだけじゃない。そんなこと言ったの？
笑う人は小学生。
ビーバー
ち
ゃんが聞いて。
何もなんです。
これ歌詞で赤いと君の音を言ってる。
はい。
これはなんだろう。あ、まずメロなんですけど、まあ、ほぼ結局長いですかね。は、これもメロディーがすごく好きなんですよ。それとね、この曲に関してはね、あの街並みが見えてこう、ね、なんていうか、こういったらこんなイメージなんじゃないかってすごく幻想的なイメージをね、抱いてもらってるのすごく申し訳ないんですけど、これギターですね、ちょっとサンタナっていうギタリストっぽくね、なんかちょっとラテン系のラテン系ブルースみたいな感じでちょっとね入れちゃってるのがあるんで、
まあ、まあ確かにそういうあの刻みもありますからね。
そう、
刻み方の、
あの感じでね、結構前のメロリズムとかわざともたらすのも結構したりするギターソロしてるんですけど、まあまあで歌詞もいいけど、これはね、あのなんだろう、まず力ってなんだろうって、考えた時にパッとこういうイメージが自分の感じになるんですね、でまあ手に入れたものを失いたくないと強い力では砕けてしまう。力ってそんなもんなんだっていう、なんかそういう歌詞なんですね。で、壁を乗り越えようとしてもがいてる自分とかね、力任せよりもストローばっかりでもらえるようになるとか、なんかそういった表現ができればっていうふうな感じで考えてて、ではこの曲ですね、キャラクターと合わせてできたかなっていう感じではあります。はい、じゃあボーカル、
私歌いました。
うちさん。
うちさん。
はい、うちです。
どうもうちさん。はじめまして。
うちです。あのこの曲はですね。
そんなあのうちさんしゃぐれですね。
しゃぐれだ俺今。
うちさんねボーカル取り寄って、あのうちさんね、今までうちさんの歌ってきた中でも本当にどれも好きなんだけど、この曲が一番好きだって言うんですよ。
あの人得意でしょうね。全然違いますもん。
すごい。でね、ちょっと休憩時間とかあって、まあちょっとね、ボーカル歌うと休憩時間の奥テーブルのところがあって、そのテーブルのところ僕、まあ外出てね、いろいろなんちゃかんちゃしてたんですよ。で、見たらなんかちょっと遠くからなんか歌声が聞こえてくるけど、なんかなって思ったんですよね。ただあのこの歌をですね、ずっと歌ってるんですよ。本当にお気に入りみたいで、らしいです。
てっきりその聞こえてくる歌がね、なんかデンジマンのテーマが聞こえ
ましたね。ウッチーさんの声でね。
いいですか。デンジマン、なんでデンジマンだ。
僕の剣道先輩のじいちゃんがなんかデンジローって名前だ。
デンジ
マン。そんなね、あのねえ、
だからね、うちのあのよくね、そのおじいちゃんからその僕の先輩がよく怒られてたらしいんですよ。だその時にクソ、あのデンジマンかなっていう。
なるほど。出たっていうね。それの息子が今あのテレビに出てあの理科の実験とかでいろいろやってる。
そうですね。
先生の
伝次郎ね。
なるほどね。
若返ってね、じいちゃんがね。
若返じいちゃんが若返って
アゲイン。アゲインしてね。
梅塚蔵。知らんで誰も。
ひどいひどいランディング。
知らん知らん。
面白いからいいですけどね。じゃあ、はい、終わり。ボーカル
終わりですね。もうすごい56分、最高今まで。
あーらー、
曲で50分超えってのはね、ちょっと喋りすぎたかな。
はい、いよいよまた終了
か
ね。
うん、
ですね。
なあ、でもですね、やっぱ夏は今回ですよ。ほら藤宮さん、
うち
の、あの姉妹サークルの、
あーそうですね、ね、そうですそうです、
新曲を8曲、
わー、
モロモロボー、ボーグループ
ボー
グループの
共有
ね。まあものすごく似てる感じで8曲歌ってますんで、こっちの方もですね、
はい、ぜひぜひ。
こっちの方はどうだったんですか。
あー、こっちですか。でも8曲って今まで ないじゃないですか、
うん、ああ全部そうですね、うん、全部
アルバム、うんうん、なんか嬉しいですよね。
8曲全部
8曲全部
富士宮尽くし、
そう富士宮尽くし、
尽くし
椎茸尽くしみたいな感じよね。
椎茸尽くし、
料理的な話、
椎
茸、
は
い、が一番うまいと言われてる。
そうそう、
椎茸美味しいですよね。
美味しい美味しい、うん、椎茸がたくさん取れるところね、出身っていう噂やけど。
そうですそうです、
大分県の椎茸市から、
椎茸
市、大分県出身です。だから皆さん椎茸嫌わないで食べてください。
そういうわけで、うん、まあぜひぜひこっちも、うん、
聞いてみてください。
見てください、
見てください。まあね、
はい
はい、
あとは何でしょう。
あとなんかね、
なんか
今回レコーディングの思い出とかなんかあれば。
あーあー思い出、今泊まってるホテルがあるんですよね。で、レコーディング中にこっち東京から帰ってきてるんで、うん、そこねちょっと問題発生なことがあったんですけど、うん、あのやっぱ喉って大切じゃないですか。
大切
だ。だからまあちょっとあの寝る前とかにお風呂をためて、すごい熱いお湯でためて、うん、であとポットにお湯を入れて沸かしてて、すごい部屋をこう蒸気でいっぱいにしてたんですよ。
はいはいはい、
そしたら煙のあの探知機、なんていうんですかねあれ、
おうおう
探知機、でいいんですかね、がなんか反応しちゃったみたいで、
はいはい、
あのホテルのフロントの人からお客様大丈夫ですかって電話がかかってきました。ちょっとも
う燃えてませんか。
そう、燃えてません
か。申し訳なかったですね。
あ、
びっくりしましたけど、あちょっと やりすぎたみたいな。
あれ音が鳴る、警告音みたいな。
いやなんか私の部屋には鳴らなかったんですよ。なんかフロントの方でなんか多分なんか鳴ってますみたいな。
スプリンクラーとか回らんでよかったよね。
そうよね、
ブワーって水したらね、
大変ですね、
は
ぁ、
ね、
みたいな。
ねえ、水かかったらね、メガネだけになってしまうね。
ですね、本体のみで
溶けるんかい。
ねあのメガネがね、溺れて死んだと言われてる。池に飛び込んだというね。
あなるほど、の妖怪
ね。受線鏡のね。
あ、妖怪なん
だ。妖怪
なるほどね。
面白いそうっていうか、
うんうんうん、
びっくりですね。
びっくりやね、それはね。感動したんや。びっくりって感動したん
や。まあね、でもね、ホテルはね、やっぱ加湿器ぐらい置いとってほしいかなと。
ああ、今回、
ね、
そうですね。
今回、まあ、ホテルに加湿器がないんで。
ゆきちゃん、あれですよね。毎回こっちに来るとき、いろんなホテル。
そう、いろんなホテルを体験してますね。
ねえ。
楽しいですね、ホテル巡りが。
ホテル巡り楽しい。
うん、今回はどんなホテルかな、みたいな。
ああ、なるほど。
ホテルといえばですね、
うん、
昔2人でほら、
うん、
去年の例大祭の 5の時ですよ。
うんうん、
5の時に、
うん、
2人で、
うん、
同じホテルに吉田君と2人で泊まって、
あの部屋別ですよ、
部屋を別々に泊まって、俺が4階で3階から、
これ3階
やったんですよね、
うん、え、吹き抜けですか。
どんなホテルやったん
どんだけこう融合させようと
して
るの。俺とランティ君もさ、
いくら BL 好きと言って
ちょっと好きじゃないですよ、やめてください、そんなことやらないでください。
まあそれで、まあちょっと、
うん
まあ酒でもちょっと部屋で飲んでからちょっと喋ろうかってことで、
うん、
俺の部屋に吉田君
が
来たんですよ。で来る時に何人かの 5,6 人の若い男の子たちが一緒にゾロゾロっとこう、
はいはい、
隣の部屋に入っていこうとしてたんですね。で俺はもう明らかにピンときて、これ明日の例大祭のね、人間に違いないと、スタッフかもしくは絶対に反復物を購入しに行くんで、うん、俺パッとひらめいたんですよね。で扉が開いた、向こうの隣の扉が閉まる寸前ぐらいに一言「霊体祭」って言ったんですよ。
なんで
一言なんか言ったんですよ、霊体祭って言ったんですよ。したら閉まろうとしてた扉が一瞬止まったんですよ。
霊体祭ピタッて止まった
。であやばいと思って俺もそのまま部屋にこうパッと。
ガチやんですね。
あのやっぱ止まり方神やったやつ、
神やったですね。
お、何
何もみたい。
実は俺たちも的なね。
そうそうそう、
感じだったんですけどね。
そうなんですよね。
懐かしいで、例大祭って言ったら去年ちょうど例大祭の次の日に僕誕生日迎えて。
あ、でしたよね。
そうですよ、
そうでしたよね。
なんですよ。で、
あ、そっか、
5月か。多分ね、その日なんじゃないかなって。で、ランティ君がちょっと、まあ酒好きやろってことでプレゼントね、こう日本酒をくれたのをすごく覚えますね。
はい、吉田さんの誕生日の次の日でしたっけ、レコーディングしましたよね私。あれ次の日でしたっけ、
レコーディングした、
あれですよ、サマーソーダホリデーの、
あれです、
しましたしました、
トラナ東京で撮ったのか、
あトラナナ先生の、トラナナ先生の、
トラナナ大先生
みたいな、ルザリンさんの、
そうそうルザリンさんの、うんうんうん、
合作のやつですね、
合作のやつ、ああそうそうそうそうそう、
ああもうそうか、もう1年以上経つのか、あれから
懐かしいですね、
そうですよ、あそうでしたね、
そんななるんですね、あそうですよ、イエローゼブラ3年目ですよ、
3歳、
今年の冬で3年ですよ、
今年の冬で3年、
冬の時点で
2.5歳ぐらいです、
そう2歳半、
あ2歳半、
そうですよ、
ですよ、
高校 M1-2 が出た時がちょうど1周年でしたからね、
ですね、
あれからもうだいぶ経ってますね、
あれからだいぶ経った、なんか短いような長いような、ね、
そうですね、
あっという間やったような、
もうそうですね、日々の仕事に追われながら東方アレンジ
してます
か、ね、一本で、
ね、
うん、ユーロゼブラの名義としてはですね、
ですね、
ああそういえばそうですよ、名義としてはこの、あのセガさんの、
セガさんの、はいはい、
セブンスドラゴン、
はい、セブンスドラゴンさん
という RPG、 セブンスドラゴンさん
の、セブンスドラゴン先生のね、
セブンスドラゴン先生のですね、あの PR にあのちょっと関わって、
はい、
今藤村さんも参加してるんですけど、
はい、
あのことちょっと喋ってないですね、そういえばセブンスドラゴンの、
うん、ちょっと聞かせてくださいよ、いろいろと、
あの M12 を、うん、あのプロデュ、ディレクターさんのあのニーノ
さんね、
さんが、
はい、
あの M12 を買ってたらしいんですよね、
いやらしいですね、
購入してたらしいですよ、うん、それでこれはちょっとおもろいっていうことで声をかけてくれたんですよね、
うんうん、
サークルに、
うんうん、
じゃあちょっと東京に、
うん、
ちょっと一回会いませんかってことで、
うん、
会社にみんなで、
うん、行きましたね、
行きましたよね、あ、ゆうじゃくんも行きましたよね、
すっごいすっごい綺麗なとこでね、
お、すごい大きな風ですよね、
もうめっちゃ物色
しますよ、ね、
浜松町の物色
が、うわー、なんかこれすげー
大きな、なんか大企業って感じですよね、間違いな感じですよね、すごい、なんかそれでなんかニノさんといろいろ話して、
うん
うん、で、今回まあちょっと漫才を実際あれ公開されてるのが3本なんですけど、あと残り、あ残り3本あるんですよね、
そうです
実は、
実はあります
、あ、そうですね、
ボツになってるネタも実は
そうでした、そうでした、
あるんですけど、あれもう頭おかしいでしょ、あのネタ
頭おかしい、
見ました、
うん、
見ました
あれですね、ニーノさんの懐の 深さなんですよね、あれが、
うん、
結局、
うん、
普通やっぱその企業の反則ツールというか、そういう PR も、うん、PR 物っていうのは必ずあのそのゲームの内容がよく分かったりとか、
うんうん、
そのゲームの内容にこう触れるような、
うんうん
うん、もう購買意欲をこうね、やっぱこう上がるような、
うん
うん、そういう作りを指定されるんですよ普通、
うん、
こうしてくれ、ああしてくれ、こうしてくれ、だから何回も作り直されるっていうことあるんですけど、うん、あれ全部一発ですからね、
すごい
お任せしますと、ブラディさんに全部お任せしますって
まあ二郎さんですね、
すごいですよ、何が上がってきてもっていうわけにはいかないでしょうから、
うん、
一応ちょっとヤバそうなやなっていうのが全部弾いて作ったんですけどね、
うん、
例えばそのドラゴンクエスト4コマ劇場って知ってます、
知ってます、知ってます、
知ってる、
世代ですよ、
知らないですね、
まあそうですね、じゃあ何でも言ってパロディですよ、
うん、
何らかの一時創作のパロディがあったとしますよね、うん、でそういうのってやっぱ一時創作が好きな人、
うん、
で既存のその事実となってるものをがあるからパロディーとか成立するでしょ、
そうですね、
で世に出てないものにパロディーっていうこと日本語はないんですよそもそも、
うん、
だからその世界観がまず使えないでしょ、
うん、
でネタバレにもしならないかったとしても、うん、そのゲームに触れてないと分かんないボケとかあるでしょ、
うん、
でキャラクターもどんなキャラクターかっていうのは結構ネタバレになったりするから、
うんうん、
結構制限があるわけですよね、
うんうん、
でその中でやっぱこう笑わせることに集中するってことになるとああいう形になっちゃったんですよね、
うんうん、
だからもうゲームやったら違和感ありまくりやったんじゃないですかね、キャラ設定とか全部一応知ってるんですよ、資料として全部、
そうですね、
ラストまで全部資料はもらってるんで、
うんうん、
全部分かってるんですけど、
うん、
どんなキャラかも知ってるんですよ、
うん、
ただそれをそのまま使っちゃうと笑いになんない、
うん、そうですね、
あとこうネタを使えない、
うんうん、
でもし使ったとしても知らない、いや知らないから分かんない、
うん、
だからまあああなっちゃいましたね、
うん、まあそう感じる人は感じるかもしれない、
そうですね、だからその他人のさんには申し訳なかったですけど、
うん、
その何かしら宣伝になったのかなと、まあ、ものすごく不安ですね僕は、
うんうんうん、
はい、まあ、ありがたかったですけど本当に、
そうですね、はい、
まあ、どしどし
どしどし
どしどし
何かつぶらに、
はい、
なんかこう、うん、おかしなものを作ってくださいと
そうですね、
次はもうぜひぜひ声をかけていただければですね、
ラムでもね、はい、ここでもいくらでもですね、
そうですね、
やりますんで、
ああいうやっぱこうなんかちょっとこう天才肌のディレクターさんがですね、うん、ね、くれたんですけどね、
ですね、
まあ二度とないでしょうね、こんなこと、二度と仕事来ない
そんなそんなそんな、うん、まあ本当楽しんでやれるっていうのがやっぱ大事なんで、
そうですね、
うん、そういうのをさせていただけるね、うん、ところの深さがある方がね、うん、お仕事くれたってことで、まあ
そうですね、制限がなかったってことが一番の驚きでしたね、うん、僕もやっぱそのいろいろと企業向けの制作物とかしょっちゅうやってるんで、うん、一回で OK なんて絶対ないですからね、
そうですね、
何回も作り直して、うん、原型がないぐらいまで変化したものがようやくパスされるみたいな、
うん、
そんな感じですかね、
う
ん、
まあそうっすよね、ランティ君の仕事って言ったら、
そうですね、本業の方ですけどね、
僕の仕事の方はまあ本当にそうでもないので、うん、一発でバンっていくことが多いか
もいいですね、藤宮さんも本業の方は一発でバンっていくことあるんですか、
そうですね、いつも大体一発だと思いますよ、
何が一発
テスト
テストテスト
期末テストか、
期末テストはいつも100点ですね
いつも100点、
何点満点、6000点満点
下の
6000点満点か、1も3000万点ぐらいが今
1
も3000万点どうもう2問でいい、方向が分からなくな
っ2問でいいぞ、
うん、ベクトルがね、
いやまあそんな感じで本当に、
はいはいはい、
ちょっと、まあ、まあ漫才やらせていただきましたということで、
はい、あ、いや素晴らしいと思います、
いやありがとうございます本当に、
はい、僕もしれっと参加してる時があるかもしれないということでですね
セブンスドラゴン、
セブンスドラゴンのね、
今回公開分には入ってないですね、
入ってないんですよね、
残念ながら、
残念ながら
でボツになった方です、
そうなんですよ、ボツなんですよ、はい、それはねそのうちね、うん、やらせてもらうんで、はい、さあ藤宮さん、まあ、これからどういったね、
はい、
ことやっていきたいというか、まあ、どんな気持ちでやっていきたいとかいうのがあれば、うん、聞かせてください、
鼻につく感じで言ってください、
鼻につく感じで、うん、また難しいこと言いますね、
いやいや
ちょっと剣のある言い方で、
はい、
抱負を言ってください、
抱負
上から目線でお願いします、僕らに対して、
なんだろうな、え、これからやりたいことですか、
やりたいことっていうか、まあ、どんな
違う、
まあ、そんなのもいいですけど、
抱負を、
抱負を、
剣のある感じで、
上から目線で
できたら、うん、いつかライブがやりたいです
まだ甘いな、
まだ甘い、なんかもうちょっと、もうちょっと、
もっと剣が
ライブやらせろや
だから、ライブを
なんでそこで止まったんですかっていうか、でもその前にもう一回デュエットやりたいですね、
あ、デュエット宣告をしておきながら今回デュエットない
よ、
あーそうよ、忘れた、
あるんだと思ってたんですよ、
あーそうだった、
そう、デュエット、
デュエットってどんな形のデュエットが可能性があるのかちょっと模索しましょう、
うん、
あれは結局月のリズゾーは、うん、デュエットを可能にするやっぱ世界観がありますからね、曲以前に、
うん、
うん
そうね、
やっぱ、うん、あれはやっぱもうかぐやとエイリンっていう組み合わせがやっぱゲーム上ともマッチしてるし、
うん
うん、それがないとただ闇雲に陸のナイトバブ
プロディールタイマー
なんかバグ発生しました、バグ発生しました、
バブ入れたら死んでしまう
プロディールタイマー、まあ、
消毒してしまうリグルの曲を、うん、ねえやたらめったらデュエットした
でもしょうがない、
おかしいからですね、
うん、
狙いどころをちょっとこう
なんか考えてくださいよ
と言うやったらやっぱまあエクストラの道中とかでしょうね、
そうですね、エクストラの道中でそのエクストラの道中のキャラ、うん、出てくるキャラとエクストラのね、
あ
ーまあそういう組み合わせでもいいでしょうし、
今度はあの月取り2はで前回やったけど、あれって割とこう同じ旋律を歌ってるところがあったんで、うん、今度はウッチーさん下のユキちゃん上みたいな、なんかそんな感じの デュエットとかねできたらなんかかっこいいんじゃないかなって思うよね。
うん、いいですね。
あとライブをやりたい、
はい、
ライブをやりたい
ライブ
っていうね
ライブハウスを建てたいですね。
建てたい。
そっち建築。
そうそうそっちですよ。そっちですよ。知らなかったですか。
建てたいで。あ、なんか別にね、ゆきちゃんがその経営するために建てるとかじゃなくて、自分で今金槌で
首を。超えましたね。うん
ライブハウスがさ、しかもライブハウスクラスが金槌一本で建てられると思って
る。金槌で全部できますよ。ゆとりの世代というか。ゆとりはやばい、ちょっとゆとり、ちゃんとちゃんと
ちゃんと。はい、まあそうですね。なのであのライブやりたい。まあゼブラはね、ライブ、カラオケ、その辺はなかなか。
ですね。
カラオケもブーブーなんですか。
え、カラオケが何？車と一緒？
違う。
え、日産といえばブッブーですか？
ちょっと、ちょっともう。私でも結構聞かれるんですよね、いろんな方から。カラオケ配信はどうですか？
とか、ね、
みたいな。
ああ、そんなんもう5万ってきますね。
うん、5万も6万も来る。
5万も6万も来ます。
そうですね。
実際のところどうなの？実際のところがどうなのかな？
どうなんでしょうかね。
うん、どうなんですかね。
いや話は来てるみたいですよ。
みたい。
ジョイズさんとか
ダムさんとか。ああ、そうですね。どうなんですか。まだちょっと手が回らないというか。
そうですね。申し訳ないですけど、ちょっと手製のバイオリンを片手に歌っていただければ。
そうですね。
いいかなと思いますけど。
手製のバイオリンか。
手製のバイオリン。ね、
ロゲーね、歌ってもらったらね。
まあライブに関しては、まあ機会があれば、
まあ機会あれば本当に
やってみようかなと。うん、あまりね、本当ね、あの、まあそろそろお気づきだと思うんですけど、
うん、
あの、なんですかね。
なんでしょう。
できる範囲の中でしかサークル活動ってやってないからですね。僕は
現実
あんまりちょっとね、ポポポポやっぱちょっと。まあ悪い意味で言うと閉鎖的ではあると思うんですよ。
けど、まあ閉鎖的に、まあ、どうしても時間ないですからね。そのやっぱ
あのいろいろやってますけど、いろいろやりながらのサークルなんで、
やっぱり、
ね、時間が割けないんですよね。
時間が割けないっていうのもありますね。
あんまりパンパンやっぱあんまいろいろ武器器用じゃないんでやれないですよね、そんなことは。
そうです、ね、
だからもう、うん、そんな今後もだからもうこういう感じだと思いますよ。
ですね、
うんうん、まあどこの誰が歌ってるか分かんないみたいな声は知ってるけど顔が分かんないっていう
本当に存在するのかみたいな
3年やってて藤村由紀がどんな顔か知らんとか言うですね、
う
ん、
そうですね、うん、
なかなか、うん、珍しいサークルだと思うんですけど、うん、まあこれがうちの特色でしょうかね、
う
ん、まあ
でもこういうのも面白いですよね、
うん、あんまりそうですよね本当、うんうん、あんまりやらないですよねいろんな人とも絡まないし、
うん、そうですね。まあ
柏木ルザリンさんも大好きっていうこと
ですね。
大好き、うん。私もルザリンさんに会ってみたいですね。
会ってみたいですか。
ラブコール、ね、
面白い
ラブコール
面白い。いい人ですよあの人。深いし
知識。古いですよ誰ばっかり。
まあいつか会える機会があるでしょう。
はい。
うん、まあルザリンさんとかね ものすごいアルバム企画してるんで今。
ですね。
柏木ルザリンさん。あのアソシエーションっていうアルバム出した。あれ真面目な東原です。
真面目な
今回もまあ真面目といえば真面目ですけど、うん、あのちょっとやっぱあの人と僕らが組んだら、
う
ん、
どうなの
かどうなのかっていう最たるものをですね、
う
ん、
そうですね、
あのレーター戦あたり出せたらいいかなと思います、
ね、
あの人の歌声が聞けるかもみたいなね
キャ
ッ感じがある感じがしますけど、
うん、
いやちょっとあのね素晴らしいものを
そうですね、まあ完璧にいかれとるなと。
そうですね、
前もだいぶ前にも言った告知してるんです
よ。そうです、制作者インタビュー、
3月間どっかの時に
3月間から、
ね、あのゼブラは完璧ならば頭おかしいなと
疲れとったなとそうそうそう、
あのそれ、まあ着々と進行してます。
そうです、う
ん、徹底してますね、今
ですね、
うん、はい、
やろうかなと。
そうですね、あの極限までちょっと追求していく、うん、斬新なものをちょっと出していこうかと、
うんうん、
1枚だけ
1枚だけね、
シリーズありません、もう1回で終わりです、
終わりです、一発です、
そうです、
一発です、
はい、小島的なね、
小島的
な、
小島
かわいそうですね、
今日小島入っと
る、なんかね、小島よしおが最近面白くてね、
あ、その気持ちわかる、
うん、なんかあの人一発屋とか言われてるじゃないですか、うんうん、まあでもちょこちょこテレビに撮ってますけど、はい、何がおもろいかというと、絶対間違えたらいかん間違いを犯すでしょ、あの人テレビの中で
この前、アマタロウのことカンタロウって言ってました、あ大爆笑でしたね、
その生放送なんかで、あのダチョウ倶楽部がネットコマーシャルみたいな感じで、最初にあのネットに入って、うわーちゃーちゃーちーって上島雄平が、うん、あーちゃーちゃーちーってこう、うん、
リアクションで、
でその後、小島が暴れ回って発狂して、うん、いきなりその風呂の中に入って、ね、あのいきなりその中でネタし出すって、ほいで風呂から出てきたら、思いっきりダチョウ倶楽部にバコンって殴られて、それで状況をあの把握して、そのお湯は実は熱湯ではない、
ない
あーあーしもうたみたいな、ああいうね、絶対ありえない水をね、あの全国ネットで、全国ネットクラスでやる芸人ってのはなかなかの芸術的ですよ、
ですよね、
あと物の言い方、剣があるでしょ、
ものすごく剣がある、なんか結構割と上から
上から目線で剣があるでしょ、あの辺もなんかちょっとツボなんですよね、
ああなるほど、
あのこれさ、やっぱちょっとこうおもろいな、なんこんなねことが許されるやなっていうね、なんかいいですね、小島先生は、
小島先生、なんでも先生やな、
今日は先生いいですね、小島先生は、
小島先生ね、
まあまあそんな感じですけど、まあ、まあ、あと10分ぐらい喋りましょうかね、
はい、まあ活動としてはね、4時ぐら
い、まあ相変わらずこの調子で
という感じで、まあ他のところで他っていうか、そのね、なんかいろいろゆきちゃんの幼児の活動というのは、まあ個別でいろいろね、いろんなところで誰かがもしかしたらいろいろ出没してるかしてないかわからんけど、まあなこともあるかもしれないぐらいの感じで、
うん、そうですね、実はいつも売っている、うん、あのスロットの BGM が我々のことを反映してたりとか
ですね、
そういうこともあるかもしれませんし、
反映です、でいつも聴いてるあなたの曲が実は我々が作ってるっていうこともね、うん、あるかもしれません
し、
ね、
そうですね、うん、まあ、どこかで触れていただけたらなと
ですね、
思いますけどもね、
うん、あとまあ内さんの方もね、なんか自分の方
うちさー
ん、うちさーん、
わからんから、もう口パクやで今
状況把握しない、
映像ないし、
そうです、聞いてる人にはわからない、
わからん、わからん、そんなのうちさんで
もまあ、そういうことでございましてですね、
そうですね、もう、はい、ぼちぼち1時間20分、まあ、あと10分ぐらい喋ろうかと思った
けれども、
けれども、
まあぼちぼち時間も、うん、ね、もう寝る時間ということですね。
そうですね、もう寝る時間とっくに過ぎてますよ。
そうですね。
何時ですか？
三時も。
もう三時。
ああ三時か。も
うランディング明日仕事
ですね。
明日は仕事ですね。
うん、ああでも
みんな仕事ですね。
朝から仕事だな。
そうですね。
バリバリ働くぜ。
頑張ってください。
はい、頑張ります。
勉強頑張って。
学生さんは
頑張ります。
勉強家が学生や。勉強家学生。
勉強家学生。
学生の時勉強しなかったやろ、絶対ランティング
とか。絶対やってないね。やるわけないもん、勉強なんて。
さあ、ということで、なんか他に言い残すことがあれば。
他は、まあ、特に効果がないですね。
うん、
まあ、ちょっとテンション高い時にアイデア合う時にやりましょうかね、
ですね、
そうですね、
あまりにもスケジュール的な問題で、
うんうん、
この時間になっちゃったっていう、
うん、
そうですね、まあ、夏なんで、まあね、いろんなところに行って、ね、どっか行きたいとこあります？
温泉
夏に温泉
そっか、ちょっと
なんだなんだ、もうね、
あ、ホテル、ホテルじゃない、ホタルホタルホタルじゃない、ホタル
ホテルを見たい。ホテルを見たい。
あ、もう最悪、間違えた。
ホテル見に行こうって。どんだけそんなホテル巡りが好きなんていう話ですよね。
亡霊。いろいろある。亡霊。幽霊ホテル。
幽霊ホテル。
お城みたいなホテルならいい。
それラブホテル。
それ言っちゃうわ。ほら。
ホテルじゃなくてホタル。 ホタルを見たいですね。
もう時期ですね、
うん、もう時期
ホタルですけど、まあこのアルバムを手にした頃にはもう、
あ、もういなくなって
る。リグルはこの世にはいない。
あー、そういうことですね。
簡単に言うですよ。
リグルっぽいのはでも多分うようよしてますよ、家の中とか。
あ、本外中。まあ、リグルはね、光らんけどもね。
リグル
はメスやから。
うん。うん。うん、まあ、ホテル、
あ、
ホテル。あ、映
った、映った。映
った、映った。
ホタル。
漢字変換の間違いで、まあ、僕のマイクさんのリックがあって、そろそろホテル、ホタルの夢だって。
もう何が何だ
よ。ホタルの、ホタル、この季節はやっぱりホタルです。ということで、見てきました。ホタテって書いてある。カタカナでホタテって書いてあった。
面白い日記でしたね。
日記をちょっと見ましたけどね。ゆうきちゃんと二人でこんなこと書いてるよって。
おかしいって大爆笑してたら今自分が失敗しましたもんね。ちょっとびっくりしました
けど、はい。
俺なんか一回自分のあのミクシーの告示で日記でイエローセブラって書いて
ある。セブラって。また変わる
ね。なんかねもう Z と S が近いよとりあえず。話
あ、ひらがなじゃなくてアルファベットで間違えたんですか。
Z と S。
あ、近いね。だから
仕方ないですね。
イエローセブラ。イエローセブラで。
イエローセブラ。
これ前ミクさんにイエローセブラです。イエローセブラでって。
セブラ。
しまったしまった。
本当に。
ありますあります、うん、うん、イエローゼブラです、はい、
イエローゼブラです。
さあ、はい、もう冬でしょうかね。次は
次は冬にお会いできますでしょうか。
冬はまたフルアルバム
出せたらいいですね。
出せたらいいですね。そろそろ出せない時期になってくるんじゃないですか。
そう
ですね、スケジュール的
にもそんな感じなんじゃないですかね。
そうですね、まあ、出せればいいですけどね。
うん、出せるとと
か言いながらお前らは出すんだろうって思っていただいたら、うん、
大どんでん返し、
大どんでん返し本当にちょっと
どんでん返してさらにどんでん返して出るっていう
分かんないから、ね、
パターンとかも
あるんだけど、うん、ただまあ MR4 はちょっと出していきたいなと。
お
っ、楽しみですね。
まだ頭の中ゼロですよこの時点で。
ああなるほど、
MR4
夏にしたみたいな。
うん、またアニメにするのか音声だけにするのか、あるいは漫画にするのか、
漫画にするのか、
漫画にするのか、
漫画漫才絶対成功しないと言われ
ます。なるほど、皆さんじゃあ声出しの発声練習をね今からやっていきましょう、ね、
まあそれ降臨もしもまたするなら、うん、もう2ヶ月ぐらい前から発声練習しないと、うん、声がガラガラですからね。
もうヒマラヤにコーチトレーニングに行ってからちょっと頑張りますね。
ジャッジ、ああ
ジャッジ、
あジャッジ、
あ これはヒマラヤの効果が出とる場合。
そんなどこの佐賀のおばあちゃん佐賀のこれはあんたヒマラヤのコーチトレーニングの効果が出とる場合っつって
ヒマ
じゃあ私アルプスかな。
もっと面白いこと言ってよ。
無茶ぶり
無茶ぶり。
あ、コンビどうしようかな、ね、
まあでもあのコンビはね今回ちょっと出してほしいね。
あ、まあのコンビはですね、
サトリ小石、
そうですね、サトリ小石、
サトリ小石か、どっちがボケかな。まあどっちがボケかは明らかやな。
あ、明らかです。
下手に作れないですね、
うん、
心ただ心読めるっていうことにとらわれたら面白いものが作れないような気がします。なんか、
うん、これもそうは思う、
うん、ここやっていうところにちょっと出していこうかな。頻繁に出すと多分思わないですよ。
うん、そうね、
あのパターンは。うん、あとちょっと個人的に、
はい、
ちょっとやってみたいなと思うのが、ね、鬼コンビですね。
なるほど、
鬼コンビ
一本っていうのはね、
一本が
いいよ。勇気と追加でちょっと暴れたらどうかな。
すごい、もうなんかすごいね、ね、アビ共感のような、
アビ共感
すごい世界が待ってる
ね。スイカどうなるでしょうね。
すごいよな、
まあ、見えないですねまだ。
わあ、楽し
みですね。台本も何にも考えもゼロ、本当にゼロなんで。
いいですね。 はい、いや楽しみにしておりますわ、
うん、そうですね、ポンさんってことですね、連絡ちょっと取ってみたいなと分かんないですけど、ポンさん
で何せやっぱいつも楽しみんで、
うん、そうですね、楽しいですよ、ワクワクさすが
に私の出番はどこにある、
楽しいですよ、
本当楽しいですね、
うん、もうああだこうだ言われませんからね、誰か誰にも、うんうん、
ですね、うん、まあ唯一の息抜きっていうか、まあ、ゲームの他に息抜きというかね、
そうですね、
もう楽しくてしょうがない、
あの格ゲーがやれたらね、あ思想点とかね、格ゲー一応俺やるにはやるんですよ、格ゲーはスト2とか、うんうん、やるけどね、ちょっと思想点やってないんですよね、まだ、うん、そんなには、一応扱えるぐらいですけど、うん、普通にだからその上級者と勝てるやり合えるぐらいの腕前ではない、
これ格ゲーがちょっとね、まだちょっと苦手なタイプなんでですね、
格ゲーはね全然や
っぱチュンリーとか
それまあまあそうですね、
格ゲーやね、格ゲーですね、チュンリーですね、チュンリーの元ネタはストライダーヒールのトンプーゼ、
わかんないです
誰も知らんね、
そういうことですね、はい、じゃあ今は何分かな、
はい、もう28分ですね、
はい、
もちもち
じゃあもちもち今締めるって感じで、
はい、まあ、今回はちょっとかなりあまり面白くなかったと思いますけども、
はいはい、ね、
うん、次回は藤村さんが一人で、
おっと、はい、おっと、またそんなむちゃくちゃな
ロリコントークをしてくれ
る、ロリコントークどんなトークになるんですか、
ロリータにコンプレックスを持ってる意味がわからん意味がわから
ん誰が、藤宮さんがロリータにコンプレックスを持っとるんや
意味がわからんね、
うん、藤宮さん一人でね、
一人で淡々と
マリサアリスで
マリサアリス
やってくれるんで、
人形マリサと、
おっとっとっと、大変ですね、一人で
バーチャルでねやってくれるんで、手元だけじゃあ映す感じ、
手元だけ、
うん、ほら動画ということでね、今度ね、
お
手元だけ動
画、いよいよ
ということで、はい、
じゃあ藤宮回転をちょっと体験しましょう、
回転、
藤宮はい、ほら、
はい、
はい、あ、回転する、あ、立って
はい、
はい、
何ね、はい、どうするんですか、
チェーンって回る、
私が、
うん、チェーンって回る、
よいしょっと、
はい、回ってみよう、はいはい、はい、
行きます、
はい、回転しよう、はい、
チェーン はい次
ダグマファイナル35分分かっとる、うん、やっぱ高速分かっとる、
三段落ち
なんて言った今俺、ダグマファイターズ35って、ダグマファイターズ35、分からん、イチコ25になんか、
イチコ
25何がしたい、何がしたいテンションですね、
何がしたいんでしょうね、
何がしたいんでしょうね、
いや、すいません、本当あのもう、いやもう本当、うん、説法しますね、もう勘弁して
説法します
いいね、得
やんなんか得やん、それ損してないわ、それ
あ、そっか、間違えた、してくださいって私
してくださいって、何二人に勧めようの
間違えた、
それは違うぞ、
ね、タイミングで接吻してくださいは出ないのね、
接吻って言ったと思って、うん、してくださいって言ったら間違えました、接吻でしたね、
はい、ということでイエローズグラーでしたけども、
はいはいはい、
次回もぜひあの見捨てないでください、はい、
見捨てないでください、で、
ね、
じゃあまたぜひ冬に、
はいはい、
お会いできたら
お会いしましょう、
はい
はい、はい、ではでは、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、うちさん、
うちさん、
はい、うちでーす。